新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回はウクライナ避難民の少年が見せた素顔をテーマに取り上げます。ロシアによるウクライナ侵攻から2月で2年が経ちました。ウクライナから9000キロ近く離れた日本への避難者は2600人、避難後に在留している人は2100人にも上ります。争いが長期化する中で、東京新聞写真部の木戸佑記者は、昨年10月から千葉県内に避難した15歳の少年とその家族に密着して取材しています。今日は木戸記者に取材を振り返ってもらい、感じたことや求められる支援を聞いていきたいと思います。お相手は東京新聞社会部の中村真明と
奥野彩です。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは木戸記者に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、東京新聞、中日新聞東京本社編集局写真部の木戸佑と言います。フォトグラファーです。
はい、はいはい、フォトグラファーかっこいいですね。
いや、カメラマンっていうと最近ちょっとマンって男
ジェンダー的にね
っていうんで、はい、結構意識的にフォトグラファーというようにしてるんですけど、はい、ただ、はい、癖でカメラマンっていうことを言っちゃうときは多々あります。
写真記者とも言ったりします？
多分名刺の肩書きは写真記者になってるんですけど、はい、日常的にはあんまり言わないですよね。ちょっとみんな大体カメラマンって言っちゃうんですけど、
写真記者を連れて行きますとかは取材先に行ったりします、ね、
そうですね、うん、多分なんか対外的になんか取材の現場とかそういうこう、うん、かっちりしてる時は多分写真記者って言った方がいいのかなとか思ったりはするんですけど、うん、ほとんど言ったことないです。
担当とかはあるんですか？ご担当とか。
担当は今はほとんどなくて、で、はい、いわゆる本紙と呼ばれる東京新聞の取材と、うん、いっぱいニュースですねはかなりやってて、うん、あと一応スポーツ担当っていうのが別であるんですけど、僕はまだ東京来てからは名古屋でもあんまりやってないですけど、スポーツ担当っていう枠はあるんですけど、僕はそれじゃなくて、うん、基本的には一般ニュース、社会問題とかかな、あとまあ、うん、アマチュアスポーツ、高校野球とかはちょっと行ったり、たまに芸能に行ったりはしますけど。
去年なんか、うん、私旧ジャニーズ事務所の会見、木戸さんじゃなかったかな。
あったと思います。
そうですね、そういうのにも
あれですよね、一番最初のなんか第三者委員会みたいな。
そうですね、だからなんかニュースがあった時に写真部さん頼んで一緒に行って写真撮るっていう感じですよね。
基本的に記者さんの依頼を来ると写真部がじゃあ行きますって言って行って大体取材する、まあ、写真撮る、うん、まあ、分業制でやってる感じですね。あと最近、はい、最近っていうかもう何でもですけど、動画班が一応ちゃんとあるので、うん、動画を、はい、撮って編集する人もいます。僕はやってないです、
うん、基本は写真を撮って。
そうですね、基本写真撮って、うんうん、で、まあ、僕は自分で取材するの方が好きなので、依頼されていくよりは。今回のウクライナとかも自分でちゃんとアポ取って、まあ、文章も書かなきゃいけないので、うん、写真撮って文章書いてみたいなことをや個人的に勝手にやってますね、
うん、だ今回の取材も個人的に、はい、取材を始めたっていうこと
ですね。そうですね、うん、特に依頼があったわけではなくて、自分で取材したいなと思ったんで、うん、10月、まあ、新社とかにアポを入れ始めたのは多分8月とか9月ぐらいから探してって、うん、この15歳の子を取材いいですよってなって始めたのが10月ぐらい、10月でした、
ね、うん、去年。今回はどんなきっかけでこう取材に入ったんですか？
僕はそのいわゆる2022年の2月24日から、断続的に一応避難してきたウクライナ人の取材をずっとしてて、
はい、
まあ、2年っていう、まあ、ちょっとやっぱり戦争が長くなってるっていうテーマで何が取材できるかなって考えた時に、それまでは本当に避難してきた人だったら、言い方悪いですけど、どんな人でも取材してもいいのかなって思ってたんですけど、
うん、
多少長くなってきたっていうことで、何か ちょっと今までと同じではない、もしくは新しい何かがあるんじゃないかっていうのをちょっと考え出した時に、10代の、はい、要するに18歳で、まあ、一応兵役はいけるくらいにはいけるようになるので、うん、そのこれが長引けば長引くほどやっぱ子どもたちが戦争に、うん、まあ、徴兵でとちょっと違うんですけど、まあ、兵役として18歳から一応軍隊には入れるから、
ウクライナでは
18歳からってなってます、ね、はい、徴兵っていうといわゆる強制的っていうか、いわゆる、政府から兵隊来てくださいって言われるようになるのはまたちょっと別なんですけど、うん、18歳から健康で検査パスした人は、うん、一応兵役に行けるっていう年齢なんで、はい、ちょっと最近それがまた法律変わったりとかして結構複雑なんですけど、うん、そういったやっぱり長引けば長引くほど若い子がどんどん戦争に直接的に関わってくるようになるので、うん、ちょっとそういった切り口で取材したくて、今回この15歳の子を、うん、
最初から若い世代に声を聞きたいと思って。
そうですね、いろいろ他の側面も考えたのと、うん、その支援者、そのいきなりウクライナの人にはなかなか難しかったんで、支援してる人たちに、なんかこんな人いますか、あんな人いますかとか、最初は日本に治療を受けてるあの、はい、軍人さんとかって話も聞いて、あのニュースとかで見てたんで、そういった方とか取材できるかなとか思ったりしたんですけど、なかなかちょっとやっぱり思い通りにいかなかったっていうのもあって、でその中で支援者の方が15歳の子がいるんだけどっていう話があって、あ、じゃあちょっとその切り口でやってみようかなっていうところでした。
支援団体にはじゃあ何度も通ったりしてっていうことになる
の？そうですね、あのウクライナ心のケア交流センターっていうところが、うん、まあ、渋谷にあるんですけど、はい、まあ、メンタルケアとか、避難民の多分日本語を教えたりとか、まあ、本当にメンタルケアやったりとかもするんですけど、うん、何回かやっぱり行きましたね。特にこの15歳のダニエル君っていう子を取材するってなってからは月に数回ずつ、10月に1回、12月にも何回か、11月、12月にも何回かみたいな感じで顔を出して話してとかっていうことはやってました。
支援団体ってどんな団体なんですか？
今はずっとそのメンタルケア、そのこれはウクライナに限らずなんですけど、うんうん、あのメンタルケアとか、あとスポーツ関係のメンタルケアなのかな、ちょっと僕もそこはあの細かいことをちょっと言い切れないんですけど、うん、やっていて、でウクライナに関して言えばかなりの数の避難民が、顔を出していて、あの12月にクリスマス会とかをやったら、うん、ものすごい数百人が来てですね、本当にあのクリスマスパーティーとかを、要するにその、まあ、戦争している中でちょっとこう少しでも気持ちが和らいでくれるようにということで、うん、イベントを企画したり、あのメンタルの、まあ、ケアだったり、あと日本語の教えたり、特にその10代の子とか、うん、あの日本語をやっぱり学ばないと日本ではやっていけないっていうのがあるんで、うん、そういった支援をやってます、うん、あとちょっとこの不確かなこと言い切れないんですけど、住居とかそういう要するに物理的に、うん、あの生活していくためのヘルプっていうか、あの支援みたいなことも、家をあてがったりとかではないと思うんですけど、あのうん、そうもやって行つないだりとか、うん、そういうことは結構あの、うん、省庁とつないだりとか、そういうことは何かやってるみたいです、
うん、はい、さっき出てきたそのダニエル君の記事は、はい、2024年の2月23日の東京発の方で掲載してて、ね、はい、今あの東京新聞ウェブの方にも出てますけど、はい、なんかあれですよね、あのだから、2023年4月に日本に避難してきて、千葉で暮らしているその15歳の少年ってことなんですね。なんかやっぱりさすがにフォトグラファーだけあって、写真がめちゃめちゃいっぱいあるし、ね、うまいですよね。
そう まあそう言ってもらえると嬉しいですけど、まあ記事は自分で書いてますけど、基本的にやっぱり写真を撮る、印象的な写真を撮りたいという方が気持ちは強いので、まあ言い方悪いですけど、まあ自分の撮りたい写真を撮るためにというか、自分が表現したい写真を撮るために、まあ文章書くかみたいなところはちょっとあったりするので、あのやっぱり人任せにはできないから、そこはやっぱり文章も含めて責任持ってやらなきゃなとは思ってるんですけど、
なんか本当見てもらいたいですよね。すごくその印象的な写真が多くて、あの石をなんか投げて川に投げてる、
あこれ海、
海すみません、ね、投げてる写真とか、
こういうの撮れないですもん ね、
ね、
はね、
それ撮れますよ。
いや
でもその場面に出くわさなきゃいけないなっていうのも、
あそれがすごく僕は難しいなと思ってて、あの写真と文章のちょっと違いっていうか、あのまあ、こういう言い方していいのか分かんないんですけど、文章って、まあ、きちんとコミュニケーションをとって言葉を引き出すことが大事なのかなと思うんですけど、写真ってじゃあその人とかこの状況をうまく表したりとか、自分が表現したいなと思ってる場面とか瞬間とか、それはどこに行ってどうすればいいのか、じゃあすごい悩んだんですよね。そのウクライナ心の系交流センターのそのオフィスに行って話はやっぱりすごいしたんですね。帰りとか一緒に歩いて帰ってとかって、できるだけ時間をかけて、その、まあ、僕が怪しい人間じゃないということと、
そうですよね、
やっぱり10、まあ、15歳だからってわけでもないんですけど、やっぱり信頼関係があった上で写真を撮った方がいいと思うんですけど、じゃあ同じところに毎日行って、そこから見えるものもあるんですけど、でもずっと悩んだのは、どこに行ってどういう何をしているところに僕が一緒にいれば、この15歳のナニエル君のなんていうか境遇というか環境とか気持ちっていうのをうまく表せられるのかなっていうのはかなり悩みましたね。相当悩んで。
これちなみにコミュニケーションは日本語なんですか、何で。
英語でやりました。ただやっぱり僕もそんな完璧な英語じゃない、
両方ね、母語ではないっていう感じですよね。
ただやっぱりダニエル君の英語はかなり達者で、ただやっぱお互いたまにスマホの翻訳機使って、こういうことねっていうのはありました、ね、ただやっぱり取材ってなると、ここぞっていう時の取材は通訳さんお願いして日本語を、その方もウクライナ人なんですけど、日本語をウクライナ語にしてもらって、ウクライナ語で答えてもらってっていうことをやったり、あと最終確認乗る直前に、本当にいいねって、15歳なんで本当にこういう感じの内容で、こういう取材の内容でこういう感じの記事と、明日乗るからいいねっていう最終確認をしに行った時は通訳さんいなかったんで、事前に以前取材したウクライナ避難民の、名古屋にいた時に、名古屋に住んでる人なんですけど、に、なんとなくの概要、記事の概要をウクライナ語訳してもらって、それもスマホを、テレグラムで送って、こういう感じなんだけど、いいですかっていう最終確認とかはしたりしましたね。だからやっぱり大事なところは、やっぱり英語だけだとちょっと苦しい、お互い苦しいというか、それでミスリードしたらまずかった。で、そこは場所というかその時々で、やり方変えてやってましたね、
今回はここまで、木戸記者と奥野記者とお送りしました。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどはご意見投稿フォームからぜひお寄せください。パーソナリティは中村真希でした。ありがとうございました。